corazón de Dios.
はい、第72回トラさんラジオ始まります。ですね、そうですね、ちょっと宣伝的なことになりますけど、まず携帯サイトの、お話をさせていただこうと思いますけれども、私のでラーメンバンクという携帯サイトもやってるんですけれども、ソフトバンクと au の方は公式サイトになっておりますので、公式サイトのグルメかなんかのコーナーかなんかでですね、見ていただくと、いろんなコラムだなんだ読むことができるようになります。それとですね、ドコモに関してはこれまでヤフーコンテンツスターというちょっとめんどくさい入り方のやつをやってたんですけれども、あまりにもめんどくさいせいか会員があまり増えなかったもんですから、ちょっとそれをやめてですね、年会費制ということで、移行しました。ぜひドコモユーザーの方はですね、前よりは入りやすくなりましたんで、ぜひ会員になっていただければありがたいなというふうに思います。いろんな人のコラムとか、新店紹介とかですね、限定紹介とかいろんなことやっておりますんで、月100円ですか、100円、105円ですね、正確に言うとね、やっておりますんで、ぜひ、入っていただけるとありがたいなというふうに思います。今回のゲストはですね、音楽つながりということで、このところ何人か音楽つながりの方出ていただいてるんですけれどもね、今日も音楽関係者というか音楽関係者の形のはラーメン好きが多いんですかね、まあもともといろんな人がやっぱりラーメンが好きなんでしょうけれども、そんな感じでですね、今回もミュージシャンの方に出ていただきます、私の番組とかに出ていただいていいんだろうかっていう、本当にまさにプロでですね、CD ももちろん出してますしね、有名なバンドにもいらっしゃった方なんで、本当にいいのかなと思いながらね、出ていただいておりますけれども、しかも、お好きな3軒挙げていただく時もですね、割とパパパーと出てくる感じでですね、でもこの店もなんか捨てがたいなとかですね、好きな店が結構多かったりするっていうのもね、本当にラーメンが好きな人前にすると私も嬉しいんですけれども、今回は果たしてどなたに出ていただけるんでしょうかと、この後すぐみたいなお題言う字みたいになってしまいますけどね、第72回トラさんラジオ行ってみましょう。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、サックス奏者の宮崎貴博さんお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サックス人生をいろいろ歩まれてるみたいなんですけどね、
はい、
まあ、自己紹介も兼ねてですね、いつ頃からそのサックスにこう惚れ込んでしまったというか、そういうのをちょっとお話しいただければと思うんですけれども、
はい、まあ、じゃあ自己紹介がてらというか、はい、宮崎貴博38歳、
はい、
もう、5月には39になりますが、中学1年生の頃にですね、いわゆる学校の吹奏楽部で、
はいはい
はい、サックスを始めることになったんですけども、でその後、まあ、なんか楽器が面白くなりまして、たまたま、ライブハウスに、楽器を持ってお客さんとして、まあ、行ったんですね、
はいはい、
そしたらそれを、まあ、たまたま上で演奏してる人たちに見つけられまして、
はいはい
はい、でお前なんかやれみたいな感じ でそれをきっかけにその人たちと、まあ、その後高校生の頃ですけどずっと演奏して回るみたいなのを始めて、
はい、そうなんですか。でもそもそも吹奏楽部にしてもですね、いろんな楽器があるじゃないですか、
はい、
なんでまたサックスだったんでしょうかね。
これがまたその吹奏楽に入るきっかけになったのが、中学1年の時にたまたま席が隣になった男の子がいまして、
はいはい、
君はクラブなんか決めたのかって言って、いやまだなんだって、僕は吹奏楽部見に行くんだけどって、ああじゃあ俺も行くで一緒に 見に行って、
はい、
友達は何やんのって言ったら僕トランペットやる、はい、じゃあ俺もやるやるでトランペット吹いてみたんですけど、吹き方が分かんなくてですね、はい、で分かんないから、まあ、他なんかないですかって言ったらサックスがありまして、
はい、でもそんな簡単にサックスって吹けるもんじゃないですよね。吹けちゃったんですかね。
なんかね、たまたま音が出たんですね。で小学校の時に僕いわゆる縦笛リコーダー、
はいはいはいはい、
あれが割と得意だったんです。で指使いも似てるし、もしかしたらこれだったらいけるんじゃないかなっていう、はいはい、はい、それで結局
ね、こうやって聞いてる人はじゃあ俺もちょっとやってみようかななんて、もそんな簡単に吹けないとは思うんですけどね。
音が出るのは簡単に出るんです。
あ、そういうもんなんですか、は
い、でそっからいい音が出るのがちょっと難しいっていう。
あー、はい、あれって唇がどうのこのとかってなんかやっぱあったりするんですか。
そうですね、
コツとしては、
はい、巻き込み具合とかね、なんかいろいろあるんです。
なるほどなるほど、はい、でも中学生ですね、中学生の時にそのサックスってこれ結構高い楽器なんじゃないですかね。
そうですね、もう最初はやっぱり頑張るからって言って両親をもう無理にお願いして、楽器を最初は買ってもらったんです。
お、はい、実際そういう血筋だったりするんですか、その両親も楽器をやってたとか。
いえいえ、もうそういうことではなくて、はい、ただ、両親が僕あんまりなんか恥ずかしいのでそういうの聞かないんですけど、両親の動画が、知り合うきっかけになったのは、なんかどっかのコーラスクラブみたいな、なんか
コーラスクラブ
合唱団というかね、
一応何らかの音楽だったわけですね、は
い、なんかそんなので知り合いになったっていう話を聞いてるんで、まあ、音楽好きだったんですね。
ああ、じゃあその血筋としては多少はあるわけですね。
そうですね。
もうで中学からサックスを始めて、もう高校の時にはさっきおっしゃってましたけども、はい、なんかもう仕事になっちゃってたという。
そうですね、お小遣いをもらってました。
すごいことですよね。もうそれからもうトントン拍子にもう行っちゃったみたいな感じなんですか。
そうですね、あんまり自分の中ではその、音楽をする上でその
あまり苦労がない
という感じではなくて、もう楽しくてずっとやってたらそのままっていう、はい、
壁にぶつかったとかあまりそういうこともないんですね。
まあ、ね、ちっちゃいのはやっぱりいろいろあるんですけど、ね、でもそうですね、大概楽しく、はい、
なんか、まあ、性格がおおらかな部分もあるのかもしれない。
だいぶ前向きだと思います。
はい、じゃあアメリカに行ってた時代もあるみたいなんですけども。
そうなんです、はい、
どんな生活を送ってたんでしょう。どこに行ってどんな生活だったんでしょうかね。
日本で大学を普通に、4年生の経営学部だったんですけど出まして、はいはい、でその後アメリカのボストンという、
はいはいはいはい、
マサチューセッツ州
ですね、ボストンといえば、
はい、バークリー音楽院という、まあ、有名な
学校がありまして、
ありまして、そこに、僕約3年留学することになったんです。
はいはい、
はい、で、留学の3年間の間っていうのはやっぱり、まあ、それこそ、一人でね、なんかまあいろいろ何でもやっていかなきゃいけないっていう大変だったんですけど、でも、割と僕は知り合いに恵まれまして、
はいはい、
もう留学して割とすぐにルームメイトが見つかって、
はい、
その知り合い、まあ、日本人だったんですけど、まあ、生活を共にすることになり、
は
い、だから食事なんかもお互いなんか自炊でいろいろ作り合ったりとか、
はい、
まあ、そういう洗い物全然しないやつだったんですけど、そいつ
女性じゃないですね。
男性、
男性ですね、
はいはい、そうなんです、うん、で、まあ、料理作ったりっていうのをやったり、まあ、結構なんだかんだで楽しい生活でしたね。
は
い
は
い、
その時はその仕事で吹いてたりはしたんですか。
はい、向こうでやっぱりバンドを組んでまして、
はいはい
はい、それでいろいろライブ活動を、はい、
なるほど。それでその後に、
はい、
いわゆる宮崎さんの名前を広める活動が始まるわけですかね。
はい、そうですね、
それはちなみに何というバンドっていうか、はい、
僕がそうですね、もう日本でいろいろ名前をね出していただくきっかけになったのは T スクエアという名前。
T スクエアですか。もうね、歴史のあるバンドでもありますけど、バンドっていう呼び方じゃないですよね。
もうバンドです。
バンドでいいんですかね。
はい、そうです、
ね、私ですら知ってるとい いう私もカセットテープに何本か入ってたりするんですけど、
そうですか、
カセットの時代ですよ、なんせ。
そうで、ね、
でもどっちかというと宮崎さんは高校期というか後半、
はい、
に近いんですかね。
そうですね、僕はバンドに入ったのは1998年。
98年、
はい、
もう10年前ですね。
そうですね。
何年ぐらい T スクエアにはいらっしゃったんでしょうか。
そこから2000年までの間3年間ですね。
3年間、
はい、
実はですね、このトラさんラジオ、はい、第67回で松本さんという方にも出ていただいてるんですけども。
あ、はい、
ご存知ですか。
もちろんもちろん。
そうですか。
そうなんです、僕の、半年1年ぐらい後からスクエアに参加してもらったんですけど、はい、
じゃあ同じ時期にしばらくやってたんですね。
はい、そうですね。
あ、そうなんですか。そういうこともあったわけですね。
はい、
それと、まあ、T スクエアを終えて、まあ、 2年前になんか結構ノスタルジアっていうんですか、
はい、
これ、
はい、
これはどういう作品なんでしょう。
僕名義のスクエアやめてからの初めてのソロアルバムなんですけども、ポニーキャニオンというレコード会社から、
はい、
ありがたいことにメジャーから出させてもらって、はい、
ア
ルバムのコンセプト自体は、はい、いわゆるカバーアルバムなんですが、その、まあ、洋楽邦楽問わず、僕の、まあ、過去に好きだった曲とか、はい、そういうのを集めて、いわゆるジャズのカルテットの編成でそれを演奏するというアルバムなんです。
これ結構テレビ番組でもいろいろ使われてるみたいですね。
そうなんです、今だと、今 CS 放送みたいなのがね結構まあ、盛んにいろいろ番組作ってるんですけども、はい、そこの中でエコミュージック TV という、
エコミュージック TV、
はい、プログラムがあって、いわゆるその、まあ、環境音楽と日本の風景みたいなのとか、はいはい、まあ、世界の風景みたいなのとコラボレーションさせるっていう番組なんですけど、そこによく僕の曲使っていただいてるみたい
な。そうなんです。それは、はい、このノスタルジアに含まれてる曲とか。
そうなんです。
中心なんですね、
はい、
じゃあ宮崎さん一体どんな音楽やってるんだろう、この声を聞いたらちょっと音楽を聴いてみたいなっていう人はこの番組を見てみれば割と流れてるっていう感じなんですね、はい、
そうですね。
なるほど。じゃあ音楽からちょっと離れてですね、
はい、
ラーメンとその宮崎さんとの出会いというか、はい、の話をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、
うん、
なんか聞くところによるとラーメン屋さんで働いてたことがあるらしいですね
そうなんです。
これはどの辺のタイミングでどこで働いてたんですか。
僕は東京に、まあ、出てきてそのアメリカの留学を終えて日本に帰ってきて、僕実家神戸なんですけど、
はいはい、
すぐにもう東京出てきまして、で、いわゆるそのさっき言ったその T スクエアというバンドの、
はいはい、
レコード会社の、まあ、ディレクターさんが、まあ、いるんですけど、その人がいろいろお世話をしてくれまして、東京に出てくるにあたって不動産屋さんは紹介してくれるわ、アルバイトは紹介してくれる
はい、はい、
そのアルバイトが実はラーメン屋だったんです。
お前ちょっとここで働いてみないかという感じですね。
そうなんです。
そのお店ってまだあるお店なんですかね。
はい、ね、どうやらあるみたいですね。
あるんですか、
はい、
ちなみにどの辺にあるお店なんてこれ言っちゃって大丈夫なんですかね。
いいです、いいです、はい、
はい、
西麻布ですね。
西麻布、
はい、西麻布の交差点からですね、あれは六本木通りと、
はい、
六本木ヒルズの方に、まあ、坂をちょっと登っていく、
ちょっと登っていく、
右手の方に、
まず手前に赤のれんっていうお店がありますね。そこではない、
そこではない、
そこではないんですね、はい、もうちょっと登っていくわけですね。
もうちょっと登っていってですね、信号がまああるんですけど、その信号のちょうどあたりに、
はいはい、
同じ並びに寸胴屋という、
寸胴屋ですか、なんか懐かしい名前ですね、
はい、
そこで働いてらっしゃったんですか。
そうなんです。
おでも結構これ前の話ですよね。
そうですね。
ということは割とオープンに近いぐらいの、
はい、もうそれこそオープンの時に、オープニングスタッフとして働いてたという。
そうなんですか。
そうなんですよ。
もしかしたらその時に出会ってるかもしれないですね。一回どうもごちそうさまでしたって言ってるかもしれないですね。
はい、本当にそうなんです。
そもそもその、宮崎さんはどちらのご出身でしたっけ。
神戸なんです。
神戸なんですね、
はい、
で神戸の時から結構食べたりもしたんですか。
そうですね、やっぱりちっちゃい頃っていうのはもういわゆる中華そばがね、やっぱり多かったんですけど、もうあとはそれこそチキンラーメンなど、ね、
はいはい、
インスタントラーメンをやっぱりおやつに食べるっていうのがやっぱり多かったのかなと思うんですけど。
あ、なるほど。でも神戸でも結構いろいろ食べてたわけですね、はい、
そうですね。
神戸といえば二国ラーメンとかね、
はい、
懐かしいのがありましたけどね、
はい、
それも食べたりしてるわけですね。
そうですね、
ちなみにやっぱりコンサートでいろいろ全国回ったりすると思うんですけれども、はい、そういった時にもラーメンは食べたり。
あ、行きますね、やっぱり。
行きますか。
はい、僕自体はお酒全然飲めない人なんですが。
あ、そうなんですか、
はい、でも飲み会はやっぱ好きで、はい、最後まで大体いるんです。そうすると、みんな帰りにラーメン食べて帰ろう、
まあ、そうですよね、
ことになるんですよね、はい、
じゃあちょっと行ってみようかみたいな。
そうですね。
そういう時の情報源というのはどんな感じなんですか。調べて食べに行くもんなんですか、それとも気まぐれでなんか良さそうだな、ここ行ってみようかっていう感じなんですか。
大勢で行く時っていうのは、まあ、大概やっぱりその例えば現地のイベンターさんって言いまして、まあ、いわゆるなんて言うんだろう、コンサートを企画してね、
はいはい、
呼んでくれる方なんですけど、その方が、まあ、いろいろここ美味しいですよみたいなの
を教えてくれたりするわけですね。
教えてくれたりするんですが、
うん、
僕大概なんか空き時間に一人でブラッとすることが多くてですね、そういう時に飛び込み入ったりすること。
ああ、そうなんですか、
はい、
それってもしかして外れることとかないですか。
いや、結構ありますね。
ありますよね。
そうなんです、もう本当に雰囲気だけで決めるんで、ここは美味しいかなどうかなっていうのね、そうなんです、もう本当冒険なんです、まあ、それが楽しかったりはするんですが
逆にあんまり並んで食べるのは好きじゃなかったりするわけですね。
なかなかね、そうなんです、ゆっくり並んで食べる時間がなかったりもするので。
あ、なるほどね。
そうなんです、
最近でも並んで食べたお店が 一軒ぐらいあるみたいですね。なんか聞いた話によりますと。
並んで食べるというと、
横浜の方の。
ああ、そうですね。
A ちゃんが好きな。
はい。流星拳。
流星拳。はい。
もうそれこそここではおなじみの方だと思うんですけど、ドルフィンさんという方
あ、はいはいはい、
に一回連れて行ってやったんですね、はい、
やっぱあれですか、なんか八津彩希さんのバンドのメンバーには知り合いがかなり多いっていう、はい、
そうなんです、それこそ松本くんなんかもね
なんかやってたって言ってましたね、
はい、八津彩希さんのバンドやってたり、あとは僕同じサックスプレイヤーで、イギリス人ですが、
はいはい、
スネークデイビスという、プレイヤーがいるんですが、彼が矢沢さんのバンド長くやってるんですよ。
お
で、たまたま僕が使ってる楽器メーカーと同じメーカーを、日本の柳沢ってメーカーなんですけど、
はいはい、
そこのサックスを使ってて、
ええ、
で、工場で知り合いになったんですが、
はいはい、
それでよかったらおいでよみたいなことを言ってくれてライブ見に行ったりとか、
はい、あ、そうなんですか。そうなんです。そういう機会もあるわけですね。
はい、
分かりました、そんな感じでですね、このラジオを聞いていただいた方で、
はい、
生演奏ちょっと聞いてみたいななんていう方にはですね、
はい、
こんな機会がありますよということで多少宣伝も含めて、
ありがとうございます。
しかもなんか意外なところでやるみたいなんですね。ちょっとその辺の話を最後に、
ね、はい、6月の19日木曜日なんですけども、
はい、
東京タワーの展望台、
東京タワーの展望台で、
そうなんです、
ライブをやっちゃいますか。
はい、
お
なんかね、もう本当に、東京タワーの普通の展望台の中で、上がった方は無料で見られる、
なんとしかも無料で見られるんですか。
そうなんです、
すごいです。なんか混みそうなんですけど大丈夫なんですかね。
2回演奏するんですが、やっぱり1回目は人が多いんです結構、でも2回目割と遅めの時間なので、もう観光客の方は帰られて、
あ、そうなんですか、はい、じゃあ行くなら2回目って感じなんですね。
そうですね。
6月19日東京タワーと、
はいはい、
いうことですね。あと他には、
はい、あとは僕名義 の、はい、ソロのライブが7月の8日に、
7月の8日、
はい、
はい、
目黒のブルースアレイジャパンと
言います。目黒じゃないですか、私のもう地元ですよ、ブルースアレイ、
はい、それこそね、大崎さんと一番最初にお会いしたのがここなんですけど、
そういえばそうですね、ここに出ていただくきっかけになったのはブルースアレイでしたね、
はい、そうですね。
は
あ、ね、あの時は知り合い のムーキという、
あ、ムーキさん、はいはいはいはい、ね、色気のある歌でしたよね。
そうですね、一緒に最近はねよくライブをやっていまして、
お、はい、そうですか。それとなんか結構今年の大きなイベントといいますか、
はい、
なんかあるみたいですけれども、
はい、僕がその入っていた T スクエアというバンド、はい、今年がデビューして30周年なんですよ。
なんともう30年にもなるんですね、
はい、そうなんです。で、リユニオンということで、はい、昔のメンバーをまた何人か集めて、
あ、
1枚 CD を作って
復活するわけですね。
そうですね。で、ワンツアーもあるんですが、
はい、
それが6月の13日かな、
13日、
はい、まずは新潟から出発するんですが、
新潟スタートで、
はい、新潟、それから札幌、
はい、
名古屋、はい、大阪、福岡、東京、
大都市もほとんどもう全部回っちゃうわけですね。
はい、
T スクエア30周年記念ライブみたいな感じですね。
はい、
あ、なるほど。じゃあこれを聞いてる方はですね、はい、ぜひ東京タワーに行くか目黒に行くか、
はい、
この大都市ツアーに行くかですね。
はい、ぜひ。
なるほど、もう分かりました、はい、今回はサックス奏者の宮崎隆弘さんお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、ラーメンアイドル、略してメンドルのレイカさんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レイカさんは、はい、仕事も結構お忙しいとは思うんですけれども、
いえいえいえ、
仕事がない時とかってのはどんなことやってらっしゃるんですかね。
そうですね、お仕事ない時は、でも基本的に家にいるのが好きなので、
割とじゃあゴロゴロタイプなんですね。
そうですね、ゴロゴロするか、なんかこう掃除とか模様替えとかしたり遊んだりして。
意外と女性的な面があるじゃないですか。
そうですよ、ちょっとでもあとは基本的にお天気が良かったら外にウォーキングしに行きます。
ウォーキング、
はい。
おお、それは例えばどんな感じなんですか、具体的には。
なんか私歩くのが好きで、すごい気分転換にもなるし、はい、ダイエットっていうかその体型維持っていうのも含めてなんですけど、歩くのすごい好きで、で、こう いつもは電車とか自転車とかに乗っちゃうと、あの見過ごしちゃう部分ってあるじゃないですか。
ありますね、街並みとかね。
そうです、季節の変わり目でっていうのもありますし、はい
はいはい、意外と少ないんですけど植物とかもありますからね、ちゃんと街中にはね。
そうなんですよ、うん、でなんかあの歩いて例えばラーメン屋さんもそうなんですけど、あここにもこれがあんだとか、
あこんなとこにラーメン屋さんがあったみたいな感じですか。
そうなんですよ。で、あの結構チェーン店で有名なところよりも、あのなんか言い方悪いかもしれないですけどこじんまりしてる、なんかあまり行列のできないお店に入りたいんですよね私は。
あじゃあ何ですか、こう歩いてる最中にフラッと見つけて入っちゃったりもするんですか。
全然入りますよ。
あらららら。
でなんかフラッと見つけた時はなんかオーラがあるんですよ、ラーメン屋さんに入ってくれオーラが。あー
なんかもう入んなきゃダメだみたいな感じですね、
は
い、で
そこに絶対入ります。
あでなんか最近だとじゃあどっからどこまで歩いて、じゃあその途中で見つけたラーメン店で入ったお店とかあるんだったら、なんかその辺の話あります。
ありますね、ちょっと某雑誌の撮影、グラビアなんですけど、グラビアの撮影で、はいはい、新宿の近くで、新大久保とかですかね、新宿の近くで撮影してたんですね、
はいはい、
で6時に終わったんですよ、午後の6時に、
はい、
で次の現場が、半蔵門で20時からだったんですよ、8時、
はい、そう2時間余ってるなと、
2時間空いちゃったんですよ、はい、だからそのまま車で送ってもらってもちょっと余るなと思ったんで、じゃあ歩いていきますって言って、あの道ここまっすぐ行けば着くからとかって言われて、でその通りにずっと歩いてたんですよ、そしたら四ツ谷三丁目のあたりで、あの太陽のトマト麺見つけちゃって、
太陽のトマト麺発見しちゃいましたか。
発見しちゃって、トマトと思って、しかもそのグラビアの雑誌でもラーメン食べたんですね私。でもついつい入っちゃって、でもう太陽のトマト麺食べて、でそのまままた半蔵門まで歩いて、ま、いて
すごいですね、まあはい、ウォーキングっていうかね、ラーメン食べちゃうっていうのがまたすごいですよね。
そうです、だからなんかチリ感とか結構強くなってきました。
あ
なんか全部歩いてるからほとんど。
なるほどなるほど。こっちに行くとじゃあそこに着くなとか、
はい、あと何々があってとかって、うん、ここに例えばじゃあ太陽のトマト麺があってとか、うん、もう大体分かるようになってきました、
うん、あと その随分歩いたっていうのでさ、その新宿から半蔵門以外にどっかあります？
ありますよ、赤羽橋ってあります。
赤羽橋ありますね、もう港区ですよね。
そうです、
芝の方かな。
そうですそうです、
東京タワーに近いです
か。そうなんです、ね、その赤羽橋から、うん、あの高田馬場、
なんと高田馬場まで
歩いたんですよ。麺屋荘に行きたかったんで。
麺屋荘に行くために歩いた、
はい、でもそれにはちょっともうちょっとなんかあの理由があって、あのその時なんか、たまたまお仕事してたんですけど終わって、事務所のマネージャーと超喧嘩したんですよ。
もう喧嘩するんですか、たまには。そんな
かなりしまして、あの道路のもう真ん中とかですっごい大喧嘩したんですよ。
あら、まあ、
なんかでもうかなりの言い合いをして、もういいとか言って、もう帰りますとか言って、まあ、ちゃんとお仕事終わってから、帰って、ですごい私かなり切れちゃって、人生に今までないくらい一番切れちゃって、でも電車にも乗れないと、ちょっともうこの怒りをどこにぶつけようと思って、で歩いたんですね。
あそういう時にも歩くわけですね、
はい、うん、だからもう煮詰まったら歩くみたいで、発散してっていう、はい、
でも行き先はラーメン屋さんだった。
そうですこの気分はもう麺屋荘しかないなと思って、もう荘に向かって歩いて、
赤羽橋から高田の馬場まで、
はい、
すごいですね。これどれぐらい時間かかるものなんですか。
3時間くらいですね。
そんなに歩いちゃったんですか。
はい、しかも人より歩くの遅いんで、
あ、まあ、割とじゃあゆっくりと街並みを見ながらという感じですね、はい、ちなみに歩きながらなんか音楽とか聞いたりもするんですか。
あ、 iPod 聞いてますね。
iPod で、
はい、
ちなみにどんな歌を流してるんでしょう。
あのグリーンさんがすごい好きで、
あ、はいはい、最近だとあゆ歌ですね。
あゆ歌とか超いいですよね、
あれいいですよね。
なんかバラード系とか好きなんですよ、うん、で あとはなんか私、はいはい、iPod 自分で実は入れてなくて、友達に入れてもらったんですね、
はいはい、
使い方わからなくて友達の選曲なんで、安室奈美恵さんとか宇多田ヒカルさんとか浜崎あゆみさんとか、
はいはい、あ、じゃあ何が来るかとかはどんな歌あんまりわかんないわけですね、
はい、だからただいつも聞くのは、うん、ドリカムと、うん、あのグリーンさんをのなんかあのアルバムみたいなのをずっと聞いて、
は
い
はいはい、へー、はい、そうですか。グリーンはなかなかいいですよね。
はい、
で割と自然なんかも好きなわけですね。
好きなんですよ、
う
ん、
歩きながらそういう植物を見たりとか
大好きです。でも写真とか撮って、家に帰ってあんま言ってないんですけどみんなに、あのデッサンとかするのが好きなんですよね。
お
だから家にいるのも好きだし、あとは外でこう歩くのも好き感じ、
すごいですね。
結構ネクラですよ実は
意外とネクラな かもしれないですね。
です
意外とじゃあ悩みがあったりするときにそういうね、
そうですね、
あの人前とかファンの前では悩み
見せないです見せないです。泣いたりとかも決してですもん、
ね、
涙とか見せないです。
偉 偉いですね。でもその反面そうやって歩きながらストレスを発散しているということですね。
一人で歩きながら泣いて。
なるほど、わかりました。じゃ あのいつものラーメンのお話にもなりますけれども、
はい、
もうどうですか、おすすめできる一軒ありますか。
そうですね、いろんなところにあるんですけど、はい、中本、
中本蒙古タンメン中本ですね。
そうです、はい、辛いので有名の、
辛いので有名ですよね、はい、行きましたか、とうとう
行きました。今回はでも吉祥寺、
吉祥寺店ですね、
はい、に行ったんですけど、
何食べましたか。やっぱり
蒙古タンメンですよ。
蒙古タンメンですね、看板メニューの。
もちろん、
ちなみに、はい、レイカさんはその辛いのってのは大丈夫なんですか。
辛いのはまあまあ平気なんですけど、
まあまあ大丈夫。
なんか母親曰く、どんどん顔が赤くなってくるらしくて、私でなんか体質に合わないのかなとも言われたんですけど、それ一瞬だけだったんですよ。だから多分全然もう好きなんで
大丈夫なんじゃないか。当然行く前にはそのここは辛いよっていう噂は聞いてますよね。
そうなんですよ、あの大沢さんって、はいはい、ラーメンの
ラーメンクイーンの、
ラーメンクイーンの大沢さんに、
はいはいはい、ハンドルネームがともりんという、
そうですそうです、
人ですね、
にこう、おすすめしてもらって、で、あ、中本行こうと思って。
あ、そうなんですか、
はい、
あのね、その彼女はね、もう中本マニアって言われて
るぐらいの
中本好きなんですよ。
かなりもう辛いのお好きみたいで、すごいですよね、
はい、なんかね、女性はね、男性よりもなんか辛さの耐性がなんかなんか強いっていうか、なんかそんな感じがするんですよね。
子供産むからじゃないですか。
関係ありますかね。
なんか作りが強いみたいな。
ああ、そうかな。なんかどうなんでしょう。まあとにかくその辛いものでどうでしたか。
あ、もう出てきた瞬間に、これは地獄かと。
赤いですもんね。
思いました。
まず看板からして赤いですからね。
あ、もうあの店内も全て赤くて、
真っ赤ですもんね。
もうドキドキしながら、でも地獄みたいなものが出てきて、
出てきたら地獄みたいなのが
出てきた、地獄だと思って。でもなんかちょっとすごいみんな、お客様がかなりもうすすってたんで、
食べてますよね、
美味しそうだなと思って、でも一口食べた瞬間すっごい熱いんですよ。びっくりするくらい熱くて。
そうなんですよ、中華鍋でこう何でした、焼くっていうのに近いですかね。
あ、炒め、
炒めて、そのそこにまたスープも入れて、本当熱々で出てきますからね。
で、辛いのもなんかプラスされて、もうかあの熱さ倍増ですよね。
そうなんです、そうなんですよ、まさに熱くて辛くてみたいな。
そうなん
です。でもうまくてっていう、ね、
でもそうなんですよ、あのお野菜がかなりたっぷりで、本当に麺と半分半分くらい、
そうですよね、
割合でお野菜入ってる
んです。野菜のまた甘みがいい具合に効いてるんですよね。
そうなんですよ、お野菜が甘いから、うん、なんかもうどんどんこう食欲が増すっていうのもありますし、
うん、そうなんです。だからあれば、まあ、基本的には多分韓国の唐辛子なんじゃないかと思うんですけどね。でも唐辛子だけだと
辛いだけ、痛いだけなんですよね。わかります。痛いだけじゃなくて、これはかなりもう深みがありますよね。
そうなんです
よ、奥行きが
辛いなと思いながら、なんか また食べたくなる、また
飲みたくなる、ね、そうなんですよ。
レンゲがなかなか置けなくな
って、そうですそうですそうです。でもただ白い服で行くのはやめた方がいいですね。
なるほど、
かなり飛ばしました。
かなり飛ばしましたか。
かなり飛ばしました。
レイカさんね、タレントなのに結構飛ばしながらラーメン食べますもんね。
そうですそうです。もう大口でもバクバク食べるんで。
でも私もそうなんですけど、基本的にラーメンってやっぱりこうズルズルっていう感じの食べ方がいいですよね。
そうです、女の子とかも結構小口で食べるじゃないですか、まあ、気にしたりとか、
あのレンゲに乗っけてみたいな。
そうですそうです、そうです、
チュルチュルみたいなね。
そうです、うん、まあ、でもそんなのラーメンじゃないんですよ。ーラーメンは豪快に
、
はい、
飛ばすときは飛ばせと。
そうですよ、それでこそうまみがね増すみたいな、ね。
まあ、お店によっては最近あの紙エプロンですか、用意してくれたりしますからね。
ああ
いうのやってもどんどん飛ばすだけ飛ばすだけ。ね、確かに、中本は、
はい、
あれ飛ぶと目立ちますからね。
目立ちますね、かなり
真っ赤ですからね、
はい、でもすごい美味しかったんですよ、うん、これ私の最近食べたラーメンで一番おすすめですね。
一番おすすめ、
はい、
もうヒット、
あの5つ星
来ちゃいますか、はい、すごいですね。
5つ星ですよ。
こんなこと言われたらね、中本さんも本当に嬉しいでしょうけどね、まあ、中本マニアも結構聞いてるかもしれませんけどね、
はい、かなりおすすめです。
本当ですか、そこまでおすすめしてくれるんですね。
辛いラーメンって私ずっと探してたんですけど、あの本当に奥行きがあって、もううまい辛いっていうのが中本さんですね。
よかったですか、
はい、
実はこそっと聞いたんですけど、マネージャーさんはそれよりもっと辛い北極ラーメンを口飲みたいですね。
そうなんですよ、うちのマネージャーちょっとなんか味覚音痴と思うくらい真っ赤、あれこそ本当マグマですよね。私一口スープもらったんですけども、
どうでした、
口痛くて開かなくなっちゃって、
あ、確かに
涙は出るわ、汗はドッバーって出るし、
痛辛いですね、
はい、マネージャー全部食べてました、ちなみに。
明日の朝が心配ですよね。
ちょっと大丈夫ですかね、トイレの方も
本当あれはね、その 食べた時はもう満足で幸せなんですけど、はいはい、翌日がね
ちょっと胃にも来そうですもんね。
結構ね私はね結構大好きなんですけれども、
はい、
その翌日の辛さを考えると、はい、あの控えめにしなきゃいけないかな、ね、みたいなねはい、今日はですねまあ極めつけの辛うまラーメン、
はい、辛うまラーメン
ね、はい、吉祥寺の蒙古タンメン中本と、はい、いうことで玲香さんからおすすめいただきました。
はい、
ぜひ皆さんにもこの辛いラーメン、うま、はい、うま辛ラーメン、
うま辛ラーメン
ね、食べていただきたいですよね。
はい、ぜひもうお召し上がりください。
はい、今回はメンドルレイカさんのおすすめということで吉祥寺の中本をおすすめいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はサックス奏者の宮崎隆弘さんお招きしております。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
実は先ほどのコーナーで、はい、ね、宮崎さんあんまりラーメン屋さんには並ばないっていうふうに言ってたんですけれども、
はい、
実は並んで食べたことを忘れちゃってたお店があったみたいですね。
そうですね、あの大崎の六輪車という、
六輪車今をときめく、はい、今も大変な行列店になってますけれども、
すごかったですよ。
よりによってあそこに並びましたか。
はい、もう、うん、僕携帯のサイトで、まあ、皆さんもねなんかよく見てるかなと思うんですけど、あのラーメンデータベースっていう、
はいはい、
あのホームページがまたまたまあるのを見つけて、それのいつも上位に、ね、なってるラーメン屋さん、でもうち近所だったんですよね当時。
あ、近かったんですね。
品川に住んでまして、はい、いつかは行きたいなと思ってたんですけど、なかなか行くチャンスもなく、前あの通ったことも何回かあるんですけども、そう、すっごい行列 でしかもあの近所にあんま車止められないっていう。
そうなんですですよね。
それであのなかなか行くチャンスがなかったんですけど、たまたま休みの日に早く起きた日があって、これはと思って一回行ったことがあります、
どれぐらい並びましたか。
その時
30分並びましたか。
あ、並びましたね。
あ、並ぶのが嫌いな宮崎さんですら並んでしまう店すごいですね。
でもインパクトすごかったですね、あそこは。
あ、やっぱそうですよね。はい、でこの後あの宮崎さんのおすすめするというか印象に残ってる3件を選んでいただくんですけど、はい、それには残念ながら今回は入らなかったわけですね。
そうですね、並んだことをすっかり忘れてたぐらいなので
そうですよね、はい、分かりました。その前にですね、
はい、
あの第一のコーナーでちょっといろいろお話お伺いしたわけなんですけれども、
はい、
さて宮崎さんはじゃあどんな音色を出すんだっていうのを生でちょっとピロピロピロっと音を出していただこうかなと思うんです。大丈夫でしょうかね。
はい、いや、もちろんもちろん。
よろしいですか。
はい、
じゃあちょっと1分ぐらい、30秒か1分ぐらい。
わかりました。なんかラーメンといえばやっぱり
イメージして、
ね、チャルメラなんですけど、チャルメラをイメージして、なんかじゃ あの即興でやってみますね。
はい、すごい
こんな感じで
なんとなく、うん、ラーメンの感じというかチャルメラ的なセンスが若干入ってますね。はい、あ、いいですね。
そんな感じで、はい、
うん、なるほど、ね、宮崎隆弘さんの、ノスタルジアというのが2年前に出てますけどね、その辺を聞いていただくとよりよく分かると。
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、で次からはあのラーメンの話に戻りますけれども、
はい、
好きな3件もしくは印象に残ってる3件、
はい、
記憶に残ってる3件ということでお話しいただきたいんですが、大丈夫でしょうか。
もちろん。
はい、じゃあまずは1件目はどんなお店になりますか。
僕去年の秋ぐらいに、
はい、
その品川に長いこと住んでたんですけど、横浜の鶴見に引っ越しをしまして、
鶴見といえば最近すごいんですよね。なんか進展がどんどんできてて。
はい、そうなんですね、うん、で、まあ、近くなのでいろいろあのうろうろしてる時にラーメン屋さんをやっぱりよく見かけるんです、はい、もう何軒見かけただろうっていうぐらい本当にいっぱい、もうそれこそ駅前に世田谷があったり、
なんかすごいことになってますよね。
はい、そうなんです。でその中でやっぱりさっき言ってたそのホームページみたいなのをいろいろ見ながら、 チェックしてると、あ、なんかちょっと気になるなっていうのがありまして、はい、でそこ、あの実は今日お昼間も行ってきたんですけど、
あ、今日も食べてきたんですか、はい、
あのメンバカ息子、
メンバカ息子ですね、はい、私も行ってきましたよ、
はい、
当然ながら頼んだメニューはつけ麺ですね、
そうなんです、つけ麺、はい、
じゃあ特徴を簡単に言っていただけますか。
あそこは僕なんで好きかっていうとですね、まあ、あのもともとそのつけ麺自体が割と最近ずっと好きで、
はい、
ちょっと前まで豚骨、もう本当の豚骨みたいなのなんかすごいの好きで、でその後味噌好きになって、
おお、いろいろ変遷があるわけですね。
そうですね。で今割とマイブームなのはつけ麺なんですが、ですね、うん、あ、特徴、まあ好きなのはやっぱり麺が、
麺ですかね。
そうですね。
まあ太いですもんね。
太いですね。
麺バカ息子っていうぐらいですからね。
はい。で一番最初に行った時は、うん、極太食べて、はい、で今日は中太を食べてきた
のかな。あ、麺の太さが選べる
わけですね。そうなんです、そうなんです、バリエーションがやっぱりなんかいろいろその日によって好きに選べるっていうのと、はい、あとは海苔すごいですね。
海苔すごいですよね、これ、はい、本当私も8000件ぐらい食べてますけど、ここまででかい海苔っていうのはなかなかないですよね、はい、
やっぱそうですか。
しかもあれほとんどのメニューにあれついてんじゃなかったでしたっけ。
そうです、そうです、
そうですよね、
はい、でメニューの横にねちょっと書いてあるんですけど、海苔が嫌いな方は眺めといてもう食べないでくれみたいなと書いてあって潔いなと思って、
なんて表現したらいいんでしょうかね、あれ一条って言ったらいいんですかね。
あ、そうですね、
一条でいいんですかね、表現はね。
多分それでいいと思うんですけど、普通におろしで売ってるような、
ね、そう、カットしてないやつですよ ね、 そうですね、それが一番ボーンとついてきますからね、
はい、
すごい印象に残りますけど。
そうですね、
まあ1軒目はじゃあ地元鶴見のメンバカ息子ということですね、
はい、
2軒目はどちらになりますか。
僕が大阪に、今レッスンに行ってたりとかするんですけども、はいはい、毎月
じゃあ、あ、毎月行くんですね。結構じゃあ頻繁に行くわけですね。
そうなんです、
うん、
でそのたんびにもうお店の都合と僕の都合があれば必ずもう行く店というのがあります。お、
そんなに行く店があるんですか。
はい、
ここなんでしょうね、ちょっと楽しみですね。
中津の八七という、
八七来ましたか。
はい、はい、大好きなんです。
今大阪でも一番人気じゃないかと言われてるお店なんですけどね。
そうですか。
たまたま選んだ店がその一番人気の八七だったんですか。
そうですね、
これまたなんで、また
はい、そのレッスンに行く場所があるんですけど、はい、そこの事務所の、建物の1階にあるんです。
あら、まあそんな偶然があるわけですね。
そうなんですよ。
で通うところにもやしさんがあったと。
はい、
ほう、
ね、今となってもう本当ラッキーな、
ね、そうですよね、はい、ちなみにいつも食べてるのは
やっぱりつけ麺なんです。
あ、またつけ麺なんですね、
はい、でしかも寄せばいいのにチャーシューつけ麺毎回食べるんです。
あそこチャーシューうまいですもんね。
美味しいんです。そうなんです。
おお、行くたびにチャーシューつけ麺、
はい、
羨ましいですね。あそこ結構並んだりしないですか、
は
い、
あそこも並びますね。
並びますね、はい、
でも割と並びます。
仕事も近いし、まあ、そこの並びは許せちゃうわけですね。
そうですね、ちょうど僕なんかはもう今レッスンの時間を自分で好きに決められるので、例えばお昼時はちょっと避けて、例えばそうだな、今だったらお昼の1時から2時の間を僕レッスンの休憩時間にしてもらってるんですけど、その間にパッと食べに行くんです。
なるほど。
そうすると意外と並ばないで済みますね、平日は。
あ、そういうことですね、
はい、
しかも八七は土日祝休みで。
そうなんです。
しかも夜営業もやめてしまって。
そうなんです。
もしかして店主はもう甲子園に阪神の応援に行ってんじゃないかっていうぐらい ね、
ね、今調子いいですから ね、
ね、阪神。本当ですよ。もうちゃんとお店もやりなさいって感じですけどね。
ぜひそうしてほしいんですけど、
そうですか。八七はそんなに食べられてるっていうのは羨ましいですね。
はい、本当に美味しいです、うん、
じゃあ3番目、3軒目はどちらになりますか。
はい、それこそ僕が神戸にいて、
はい、
学生時代にいわゆるその中華そばから、脱却していろんなものを食べるようになったきっかけになるラーメン屋さん、
はいはい、
神戸にチェーン店があるんですけど、
ええ、
モッコスという名前。
モッコスですね、はい、これ本当神戸を代表するラーメンですよね、
はい、
これはどの辺がやっぱ学生時代っていうことは、やっぱ学生にちょっと向いてるラーメンかなという感じもするんですけどね。
そうですね、
ええ、
それこそ当時はチャーシュー麺が好きでよく食べたんですけども、ね、麺が見えないぐらい、
ね、モッコスのチャーシュー麺ってすごいですよね。
もう本当に今じゃもう食べられないぞっていうぐらいなんですけど、
どんぶり一面が全部チャーシューだらけっていうか、
はい、
麺がほとんど見えないぐらいですよね。
そうですね、
それをよく食べてたわけですね、
はい、
ほう、
大好きだったんです、
その割にあんまり太ってらっしゃらないですね。
いやいやいや、
当時は太ってたとか。
あ、どうだろう、学生時代は。あ、でもどうだろう、ちょっとお腹ポコッと出てましたね、う
ん、はい、あのチャーシュー麺結構ボリュームあってすごいと思うんですけどね、
はい、
結構食べてましたか。
そうですね、
なんか懐かしくな、私も食べてみ、はい、久しぶりに食べてみたいなという気持ちになってきましたね。
いやもうぜひ行ってください
そうですか、
はい、
じゃあちょっと整理してもう一回繰り返しますけれども、
はい、
地元鶴見、
はい、
メンバカ息子のつけ麺ですね、
はい、
つけ麺は結構あの何回かこういろいろ種類を変えながら食べるっていう感じですね。
そうですね、
はい、あとそのツアーとか、あ、これは仕事ですね、仕事で行くときに大阪の屋敷でつけ麺を食べると、
はい、
いうことですね。
そうなんです、
羨ましいですね。大体月に1回ぐらいはじゃあ食べれてるということですね。
そうですね、
うん、なるほど。あとはまあ昔懐かしいという感じの学生時代によく食べたラーメンとして神戸のもっこすですね、
はい、
しかもチャーシュー麺、
はい、
すごいですね、宮崎さんのおすすめ3軒というよりもなんていうんでしょうね、これ記憶に残る三軒っていうんですかね。
そうですね、
現在過去未来みたいな感じの雰囲気もありますけれども、
はい、
三軒をご紹介いただきました、
はい、
サックス奏者の宮崎隆弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第72回トラさんラジオいかがだったでしょうか。はい、やっぱりなんかね、音楽が入るとちょっとやっぱ雰囲気が変わりますよね。なんか、うん、やっぱり私もあの非常にまあ音楽が好きというか、まあ J-POP ばっかり聞いてるんですけれども、音楽は本当にいいなと思うんですよね。なんか心が洗われるというか癒されるというか安らげるというかですね、非常にいいですよね。悲しい時、楽しい時、嬉しい時、まあ、みんな音楽がついて回るというかですね、もう私のパソコンの中には、4300曲ぐらい入っておりましてね、これ一生かけてもなかなか聴けないんじゃないかというぐらいもう入ってるわけなんですけども、この前2泊3日でですね札幌行ってきたんですけどね、それでも聴いたのがやっと300曲ですよね、4300曲一体どうやって聴くんだっていう感じなんですけれども、でも好きなものはしょうがないと、しかも私のそのコレクター魂といいますかコレクター的な性格はそこにも表れているということで、ちょっとでもいい曲はもう捨てられないんですね。捨てられないと言いながらですね、毎月、200曲ぐらい本当あの新しい曲をあのパソコンに入れて、そのうちの100曲ぐらいをもう泣く泣く諦めて捨ててるんですね。で残った100曲がどんどんどんどん新しく増えていってしまうと、5000曲になってしまうのも目の前だという感じなんですけどね、なんか音楽の話になってしまいましたけども、音楽好きにはラーメン好きが多いというのはなんかこう理由はあるんでしょうかね、よくわかりませんけれども、まあ、私はあのラーメンを食べる方がめちゃめちゃ好きで、なおかつ音楽もめちゃめちゃ好きだというようなところですけどね、音楽とラーメンは心を癒してくれるということで、本日の締めとさせていただきたいと思います。第72回トラさんラジオ、どうもありがとうございました。